山中沢です。
シュリスペール宮本です。
今年はピロード30周年ということで、
はい、
まあ、いろいろ企画ある中の一つ、うんうん、
はい、
映画、
はい、
うん、王様になれ、
うん、はい、
の、まあ、撮影はもう終了して、
うんうんうん、
これが配信される頃はもう編集も終わっているはず、うんうん、まあまあ、
はいはい、うん、
で、まあ、ちらっと宮本にも参加してもらって、
はい、そうです、ありがとうございます、はい、
まあ、寒い中撮影があって、
う
ん
うん、そうでしたね、
で、うん、で、うんうん、デニーズに行ったじゃないか。
ああ、行きました、
うんうん、ちょっとまだ俺そのまま残んなきゃいけねえから、
はい、
っていうんで、まあ、ちょっと飯ぐらい食べっかっつって、うん
うん、はい、
なんだあれ、品川、あ、どこあれ、
品川駅ですね、
品川のデニーズ行ったじゃないか、
はい、
でそこ、まあ、なので宮本もその場に行った話だけど、
うんうんうんうん、
なんか俺この皆さんに、
うん、
キャベツの千切りパラドックスの話を聞いていただきたいんだよね。
パラドックス気に入ってるんですね。
気に入っちゃってるね
今。
俺はさ、
はい、
まずなんだろう、なんかレモンサワーみたいななんか頼んで、
はいはい、
で、
うん、
まず、唐揚げ、鶏の唐揚げ頼んで、うんうん、
はい、
宮本はハンバーガーなんか頼んだんだっけ、なんかそんな感じの、は
いはいはい、そうです、
うん、で、新井ちゃんも普通になんか食事をして、
うん、
俺はちょっと酒飲みたかったから、
うんうんうん、
撮影チームに隠れてこっそり、はい、酒を飲みたかったから、
はい、
まあ、ちょっとレモンサワーなんかいただいて、うんうん、だからまあちょっとつまみっぽく、
はい、
うんうん、唐揚げ、
はい、
まあ、俺デニーズ、家の近所も行くし、
うん、おうおう、
名古屋のホテルがデニーズが近いこともあり、うん、名古屋で、はい、ほら真夜中 朝でも絶対に空いてて酒は飲めるから、
はいはいはい、
まあ、結構行くんだわ、
はいはいはい、
うん、でよくその唐揚げを頼むわけですよ、
うんうんうん、
で唐揚げを頼んだら、
うんうん、
そこにこうキャベツの千切りがついてる、
はい、うん、
でなぜか、
はい、
味がついてない、まあ普通はドレッシング的なものがかかってる、はいはい、だろうに、
うん、
なぜか味がついてない、
はい、うん、
だけどうちの近所 の、
うんうんうん、
デニーズは、
はい、
テーブルに塩と醤油があるから、
うん、
なんかあんまり味気ないなと思いながらも、
はいはいはい、
まあ、塩を振ったり、
うん、
まあ、なんか醤油で食うの珍しいなと思いながらちょっと
醤油 で、 そうです、ね、
で食べたりとか
醤油は、
うんうん、してんのね、
はいはいはい、
で名古屋は塩だけあったのかな、なんか、まあ、そんな感じで、
ほうほうほう、
まあ、それも乗り切ってるわけよ、
うんうんうん、
で品川ですよ、
はいはいはい、
でテーブルにこう何も調味料がない、
そうでしたね、
うん、でその唐揚げも来ました、やっぱり当然、はい、もうチェーン店ですから、
うん、
もう味がない、
はい、
で
来ましたね、
これはマジでどうやって食べるんだろうって思って、
うん、はい、
うんうん、まあ、店員さんがさ、
うんうんうん、
宮本のものかなんか持ってきた、
はい、
ハンバーガーなんか持ってきた時に、
うんうんうん、
すいません、これってどうやって食べるんですかって、
うん、
まあ、聞いたら、
はい、
俺のその望んでたものは、
はいはいはい、
そうですよね、調味料、これとこれとこれならご用意できますけど、
うんうん、
みたいな、
はい、
なんかこういうニュアンスが返ってくるかと思いきや、
うんうんうん、
なんか持ってきた方がいいですかみたいな、
ああ
感じだったじゃない、
はいはいはい、そうでしたね、
あ、だったら、
うん、
調味料お持ちましょうかねみたいな、
うん、
で、
うん、
俺が、うん、いやいやそうじゃなくて、
うん、
どうやって食べると思ってる、どうやって食べると思ってるのみたいな、なんかもう疑問、うん、止まんなくなったわけよ、
はいはいはいはい、
そしたら、うん、返事しないで、
うんうん、
調味料お持ちましょうか、
うんうん、
っていうから、うんうん、いやいいよ気持ち悪いの何言ってんのみたいな、でいや どういうつもりなのかと思って、
うんうんうん、
あなたちなみにですけど、うん、あなたは家でキャベツの千切りは味なしで食べることってありますかって言ったら、うん、ありませんって言ってたじゃない
そうですね、
うん、もうあれはちょっと良かった、すっきりした、
うんうんうんうん、
あそこではいって言ったらふざけんなってなったけど、ね、おじさんはさ、
うんうん、
まあそのね、いや、うん、私は味をつけて食べますと言ったじゃない
言ってましたね、
そうだよね、うん、って言って、うんなんか持ちましょうかってからもう気持ち悪いから、
うん、
いや大丈夫って言ってね、
うん、
まあ、まあ、なったじゃない、
はいはいはいはい、
でこれもね、うんうん、ああいうさ、うん、全国有名チェーン店って、うんはいはい、絶対にその商品を出すときにちゃんと大人が会議して、
うん
どういう経費で提供することも決まっていくわけよ、
うんうんうん、
なぜそこで、うん、キャベツの千切りには味をつけないで出すと決めたのか、
うん、
すごく疑問なんだけど
そうです、ね、
俺がもっと一番言いたいことは俺は鶏の唐揚げを頼んだから、うん、キャベツの千切りなんか頼んでねえんだよ
あそっか
鶏の唐揚げポロンって3つ来ていいわけよ
そうですね
別にね
確かに、
うん、なのにキャベツの千切りつけといて勝手に、
うんうんうん、
お願いしてないのに、
はいはいはいはい、
でも味はつけてない、
うん、
キャベツの千切りパラドックスいやこれ何すかこれ
そうですね
だって
そうですよ、ね、
別にね、うん、向こうが勝手に、うん付け合わせて味はつけないっていう、うん、謎すぎないデニーズよ
そうですね
で、あのおじさんはさ、うん、もう本当申し訳なかったけど、うん、だってあの人は別にそのルール作った人じゃないし当店ではこのようにご提供いたして、ま、いたしてますって言うしかないから、
うん
まあ、あのおじさんに申し訳なかったけど、
はいはい、
俺にとっては3回目になった気持ちだったわけよ家の近所でも俺味がついてない
うん、
で名古屋でもあれ味がついてない、
うん、
でまた味がついてないみたいな気持ちもあってついに聞いてしまったっていう
そうですね、
そういう、まあ、キャベツの千切りパラドックスの話でしたけど、ね、謎だよね
確かにそうですよね唐揚げだけでいいですもんね
唐揚げだけでいいんだよ
あそうですよね、うん、でキャベツくれんだったらなんか味つけろよってことですよね
だってさ、
うん、
分かりませんけど、うん、吉野家だろうと、
うん、
すき家だろうと、
はいはい、
松屋だろうと、うんうん、もっとリーズナブルな、
うんうんうん、
店でも絶対に味ついてるでしょ、
うん、そうですよね、
うん、絶対に今日本全国でデニーズ一点一社だと思うよ
一社が
キャベツの千切りに味をつけないって決定したのは
っていうぼーっとしてたんですかね会議中に
、ね、
キャベツ、うん、キャベツつけましょうみたいなもう終わりましょうみたいな、
ね、でもあのおじさんえ私は味をつけてたのそうでしょって俺そうだよだから最初に言い方があいつよくなかったよ
そうですね、う
ん、なんかお持ちした方がいいですかみたいな、
うん、
なんか そっちはみたいな味付ける派みたいな感じだったじゃんあれがおかしいんだよ
そうですね、
うん、あすいませんすぐお持ちしますこれとこれのどれがいいですかって言うんだったらいいんだけどでもあれなんて鶏の唐揚げ頼む人そこそこいると思うんだよ
そうですね、
うんうんうん、ちょっと組合作りたいもん不思議だよ本当に
不思議っすね、
うん、さて
はい
ペンネームゴリラ餅
はい、
いつもメール面白く読むのがお上手な佐尾さん、
うん、
いつも愛術に力のない六角さんこんにちは六角久しぶりに来た六角久々に来たなもう忘れてたな
結構聞いてるなこの人は
六角かそんな時代もあったな
そんな時代もそんな時代もあったな
300回突破、
うん、
おめでとうございます、
うん、ああそうだ
ああ今日300回
そうだ
そうだこれ300回なんですよ
そうだそうだ、
ボリューム200の時は、うん、サンシャイン山中さんとサンシャイン関町さんが登場されました
おいおいおいおい
関町いたなライスのライスの関町もうブーム去っちゃったな
去っちゃったな、
うん、いやライスのこと言ってんじゃねえよあの宮本いじり方のね、
そうですよね、う
ん、いじり方のブームが去っちゃったな、うん、
去っちゃったな、
うん、でボリューム300では一体どなたがいらっしゃるんでしょうか毎週水曜日が楽しみになる、うん大好きなポッドキャストなので、うん、どうかこれからも末永く続けてください、
う
ん、宮本さんシルスペーロフのツアー待ってますのでぜひ仙台に来てください、
うん、はいありがとうございます、う
ん、仙台しばらく行ってないです
行ってないですねうん、うん、行ってない
、ペンネームかりん
はい、
食べ物の取り分け問題に関するメールを聞いて、
うん、
おっと思い、
うん、
メールをしました、
うんうんうん
私は自分で取れよと思うタイプで、うん、取り分けられるのも好きではありません、
うんうん、
そして取り分け問題とは少し違うかもしれませんが、
はいはい、
個人的に塩で食べるのが一番おいしいと主張する人間が嫌いです
あ
な
あ
分かる、
うん、
何でもかんでも塩で食べりゃいいみたいなつぶってる人間が心底苦手ですこれを食べるには塩が一番素材の味を引き立てるみたいなことを言ってるのを聞くとじゃあお前はもう塩だけ舐めてると思ってしまいます極端だな口悪いぞカリン 澤さんや宮本さんはそういう気持ちになることありますか？よくある。あのね、ちょっとさ、洒落た、なんていうの、ちょっとお高いさ、
はい、
あの小料理屋っぽいとこに行くとさ、天ぷらとかをさ、こちら塩でお召し上がりくださいって言うじゃん。
はいはいはい、
もう俺はもう即天つやありますかと。ないのか。大体大体あるんだけどね。そしたらでもジャブジャブつけて。
ほらほら
ほらほら。いや、しかもさ、あのね、はいはい、塩がもし塩で食べるのが一番いいんなら、はいはい、プロの技で塩振っといてほしいんだよ、
う
ん、俺。
なるほどなるほど。
持ってあるでしょ。
うんうんうんうん、
あれを、
はいはい、
あれって どうするのが正解なの。例えば あれをつけようと思うとさ、
はい、
その天ぷらのさ、うんうん、角だけもうしょっぱくなって、あと味しないじゃん。
そうですね。そうか。
じゃあ振りかけるとしたらさ、
う
ん、指でつまむってことだよね。
はいはいはい。
その、うんうんうん、俺と宮本の間からならいいけど、
はいはいはいはい、
このなんかこれを今指で触っていいものかっていうさ、
はいはいはいはい、そうですね。
なんかこうちょっと遠慮が働く場もあるじゃない。
うんうんうんうん。
なんかね、
うん、
あれ、だからやっぱり。
そうですね。
うん、普通に天つゆお願いしますよっていう。でですね、今日は、うんまあ、300回記念ということで、
はい、
久しぶりにこの歌を作ってもらいます、
うん、お
この、かりんのメールから、
はい、
今から宮本には
お、
久しぶりに宮本オンザプラネットをやってもらったので、あっちの部屋にもギターが置いてあります。あ、ご主義ギターが。
はい、なるほど。
うん、
おー、すごい、全然聞いてなかった。
うん、いや、そうだね。はい、じゃあこれを、このかりんのメールを持って、まあこれじゃあこの裏に、まあまあ、ペン鉛筆でも持って、あっちにアコギアもあるんで、
はいはい、なるほど、
うん、できるだけ早くね。
わかりました、うん、
ということで、ちょっと一瞬新井ちゃんこっちに座って。いや別に相づちで一人で喋るのやりにくいから。、うん、
じゃあちょっと行ってきます。
はい、
やってきます。
300回もやるとね、ついに新井ちゃんも座ることになるんだよ。
うん、すいません、僕の ぬくみがちょっと。
椅子に、うん、では、
はい、
ペンネーム、情報時代の野蛮人、
はい、
沢さん、新井さん、こんにちは。
急に。
昨年の秋くらいにメールを読んでもらいました、情報時代の野蛮人と申します。さて、最近困ったことがありメールさせていただきました。少し長いです。困ったことというのは、 2,3 ヶ月前くらいに入った5歳年上の新入社員の後輩、
はい、
かっこ男についてです。その後輩が私の軽いダメエピソードトークに対し説教してくるのです。例えば、昨日美容室を予約してたんだけど気分じゃなくてサボっちゃったんですよ、という私に対して、それはダメでしょ、自分の立場で考えてみたらどうなの、と言われたりします。その他にも、私がいや取引先の人に、こうこうこうこう、理由で叱られちゃったんですよね、という話題に対し、それは当たり前でしょ、自分の判断で勝手に行動するから怒られるんだ、などなど、何かにつけてこちらを見下すような説教を仕掛けてきます。説教だけでなく、こちらが指摘したことに対しても、うん、知ってる、など非を認めずお高く止まっている態度が見られます。周りから見ても明らかなようで、他の先輩方からも、後輩の方が年上とはいえ、野蛮君に野蛮君野蛮君に横柄な態度なのは見ていて腹が立つと話題に上がるほどです。私は後輩のことを高校生ぐらいで成長が止まっているのかなと思っているので、怒りはありませんが、取り扱いに困っています。ぶちのめさない方向で、何かいい改善策はないか、ご教授いただけると幸いです、ということなんだけど、でも間で一番いいのは、この他の先輩が言ってあげないのかね。
そうですね、
言ってほしいよね、
他の、
うん、
年が上の人が、
年も上だし、当然会社の立場も社歴も上の人が言っておけんのを見てて腹立つなら言ってやればいいだろうと思うけど、でもちょっと一個気になるのは、なんていうか、こう 話しかけてるんだなっていう、
あ
そのなんていうか
好きじゃない
好きじゃないいけすかない、はい、バカ野郎に対して話しかけてるんだなってのがとっても不思議 で、ね、だからぶちのめさない方向で何かいい改善策はないか ご教授するのであれば話しかけないことだと思うけど
そうですね、うん、
仕事のこと必要最低限の仕事のことのみを話して、はい、もうあの僕はあなたのこと嫌いですっていうのがそれしか方法ないよね。
そうですね、私だったら話しかけないです。
そうだよね、はい、俺も話しかけないね、うん、もうはっきりそうだね、だって楽しくないもんね。
そうですね、話しても楽しくない、うん、
ただ美容室予約して気分じゃなくてサボっちゃったっていうのはどうしたお前この野郎そういうのは俺は大嫌いなそういうのは本当に嫌い、
う
ん、
そうですね、うん、
それに関してはどうしたって感じペンネームローファイボーイ、沢さん新井さんお疲れ様です
お疲れ様です、
誰だったか覚えてないのですが SNS でとあるバンドがリリースの発売延期を告知した際に何の関係もない人間が農家を守ってこそのプロフェッショナルでしょうと書き込みをしていたのを、見ました。自分としてはそれぞれプロフェッショナルとして重要視するポイントがあって正しい答えはそのバンドにしかなく、それに対し外野がプロフェッショナルが何たるかを語るなんて点々点点死ねばいいのにと思いましたみんな口が悪いな俺の番組のファンは宮本のせいで、そこで質問なのですが、沢さん新井さんにとって、プロのアーティストとして、重要視しているものって何でしょうか。もちろん作詞作曲演奏歌唱納期やデザインなど、全て100点が望ましいと思いますが、中でもリリースに至るまで、重要視しているものがあれば教えていただきたいです、ということなんだけど、まあ、重要視、まあ、重要視は難しいけど、まあ、俺自分のギターのレコーディングよりは、作詞作曲の方がすごく重要視してるとは思うけど、うんうん、まあやっぱサボっていいことはないので、うーん、これが重要視ってのはあんまないタイプではあるけども、ただこのエピソードでね、そのなんていうのかな、一番重要なのは、一番重要なって書いてこのエピソードで俺がこうパッと思う感想は、ロックバンドをやってる人間って、はい、こうなんていうのかな、いかにレコード会社と事務所を騙して自分が好きなことをやるか、これが基本だと思うのね、はい、でもそんなさ、やりたいことやって別に売れなくていいんだよなんて口にしたらおしまいだし、まあ、売れなくていいんだよって思うことはないし、実際あとただなんかやりたいことやりたいわけじゃない、はい、うん、それで他人を巻き込んで他人 の会社から金を出させて自分が音楽活動するっていうと、なんかどうなんか騙して取り込んでうまくやっていくかっていうことだと思うのね。でこのなんていうのかな、農協を守ってこそのプロフェッショナルでしょって言ってる人は多分、まあ、もしこの人がちゃんと辻褄が合ってる理路整然とした人間だとすれば、商業的音楽が好きだと思うのね、
はいはい、
うん、だからプロ音楽をプロとして考える、音楽のプロフェッショナルって何って言ったら、当然ビジネス的に成功することが第一目標になって、うん、どんどんどんどん、はい、売れる音楽を作る、
うん
うん、そして会社も事務所も、そして自分も潤う、これがプロだと思うから、はい、そういうふうに音楽を作ってたりする、そういうミュージシャンを好きっていうのなら、まあそっちの世界で、うん、はいどうぞっていう感じで、基本がちょっと違うんだよな、なんか、
うん
うん、もうまあ俺は納期は守りたいタイプではあるけど、はい、何かどうしても内容が良くないまま期限が迫ったとして、 したらすまん納期送らせてくれないかって多分お願いすると思うのね、
うん、そうですね、
うん、だからもちろん守りたいし守ってきたけどなんか1回2回ぐらいあるかずらしたことでもピローズじゃないのかなもしかしてヌードルスの DVD を送らせたことがあるね、
ありますね、
うんうん、そのミックスがどうしても編集がもうちょっと冷たいっていうので、はいうん、
ピローズはメンバーのっていうのはないんじゃないですかね、
そうだよね、
なんかレコード会社のとかでは昔ありましたけど、うん、
だからまあ守っ、まあ、ピローズはたまたま守ってきてるけど納期を守るのが重要と思ってるわけではないかな、うん、あんまりその俺そのアーティストタイプじゃないというか芸術家タイプじゃないから、うん、こう苦悩して音楽作るタイプじゃないので、はい、うちにさひっそりと在籍しているような在籍してないようなハーミット岩田がさ、はい、本当に芸術家でこうもうなんていうか卓録だからさ、はい、レコーディングの期限もないしお金もかからないから、
う
ん、永遠に終わらない で、ね、結局完成する頃にもうその曲を好きじゃなくなるみたいな、はい、もっといい曲書けるかもっていう病に取りつかれちゃうやつだから、はい、なんかだからまあ芸術家っぽい人はそういう風になったりするのかな、なんとなくイメージだと、
はい、
これ全然知らねえけど、はい、イメージだと細見くんとかそういうタイプな感じがする、
あ
ものすごいもう音楽にめちゃめちゃストイックというか、はいはい、もう病的にストイックだから、はい、普段全然なんかこうヘラヘラチャランポランなこう陽気な感じっていうか、はい、全然そんなこう神経質な感じがしないのに普段は、はい、めちゃめちゃレコーディングとか神経質に突き詰めるって前ハイエタスで浩二君が言ってて、いや参ったよ沢君これで朝7時までやってたやつだ、っつってもうピローズなんかさもう夕方飯時にもう酒飲んでさやってるから
もう、
まあ、だからまあいろいろね歌も上手くなるしギターも上手くなるしっていうか、まあ、音もいいから、まあ、でも多分ピローズはそこまでやったらもう音楽を嫌いになってしまうタイプっていうか楽しめなくなるから俺らはそこまでやらないね。
ピローズなんかやってそうな感じがしなくもないんですけどね、う
ん、やんないやんないやんないやんないそんなの無理だよもう今はなんてあだから、
はい、
解散することが決まって、はい、これがラストアルバムですってなったらもう次がないから、はい、もしかしたら神経質になるかもしれないけど、はい、いつもまあ次があるしっていうか、うんうん、なんかこう、まあ、すんごい極端に軽く言っちゃうと、はい美容室でパーマかける感覚じゃないけど、まあ、なんか失敗しても、まあまあ、今日はこれで気に入って、また次があるし、みたいな感じだよね。そんな、こう、取り返しつかないことっていうふうには思ってないかな。まあ、あと、割と自分の音楽を気に入ることができるんだろうな。
なんかよく、佐尾さんが言うので、うんうんうんなんかピローズはすごいバランスがいいっていうじゃないですか。うん、なんかそういうのは、うん、私的には、うんそのプロフェッショナルなのかなと思います。そういうストイックすぎずいい加減ではなくっていうのが。
そうだね酒飲んでるけどね酒飲んでるけど納期は守ってるし、
ね、
結局自分で自分の CD 好きになってるし、はい、その CD を大好きっていう人が一定ちゃんとなんていうかビジネスとして商業的に成り立つぐらいはいるから、はい、そうだよねそうなんだよね、うん宮本久しぶりだからあいつ結構
時間かかってます
急に振ったからペンネームみふゆ、映画の撮影エキストラ、うん、ゼップとチッタと高円寺に参加しました。おライブは全部だ ね、
部ですね、うん、
スタートの声を合図に歓声を上げてカットの声でさっと静まり OK を待つ。いつものライブとはまた違った一体感で一つのものをたくさんの人で作り上げている感覚がとても新鮮でした。ゆうすけもゆかりちゃんも師匠もすごく魅力的で、これは役名だね、
はい、
その主人公がゆうすけ、まあ、ヒロインがゆかり、ゆうすけの師匠がいます、はいオーラ半端なかったです。 貴重な体験をありがとうございました。劇場公開が楽しみです。さて、私が初めて沢尾さんのラジオでメールを読まれたのは、10代の息子3人が誰一人音楽に興味を持ってくれないという相談メールでした。その時の沢尾さんのお返事は、その年代の男子は親の言うことなんて聞きやしないということでした。覚えていらっしゃいますか？いや、ちょっとさすがに覚えてないね、うん、あれから10年近く経って、いやいや、10年前のこれ覚えてるわけないだろ。10年前か、覚えてないっつの、うん、20代になった息子たちはギターを始めたり、ライブにも行くようになりました、うん、私がピローズのライブに行くとついてきます。ちょっと恥ずかしいけど、やっぱり嬉しいです、うん、でもチケット代は払ってくれません。沢さんから言ってください。っていうか、20代でロックのコンサートに行くのに親がチケットを払ってくれるなんて夢の
そう
な、
ね、
なんかいいよね。いや、考えられないね。そんなの、もう自分の前にちょっとあのライブ行きたいんだけど、あ、そうなのって、ちょっとチケット代出してやったけど、どうしたお前って。
そうですね。
頭おかしいよ。どうしたもんやろうって。そんなんなら行くな行くなって言われちゃうね。まあだから、まあ、甘やかしてんだな。
そうです
ね。なんかいいんだね。こう、まあ、まあ一緒にね、行ったりするっていうのは楽しいだろうね。だって、20代の息子がいるってことは、俺ぐらいだよね、多分。
そうですね。
俺ぐらい、そうか、うん、20代の時におかんとライブに行くなんて考えられないな。
そうですね、というか、そうですね、女性ですもんね、美冬さんが女性なので、
うん、ねえ、
同性じゃないですか、息子さんとなんていいですよね。
いいね、うん、チケット代ぐらい払ってあげなさいよ。、うん、あいつおっせえな。名曲書いてんのか、うん。ペンネームローファイボーイ、
はい、
ボリューム298で語られていたとりわけについてですが、自分も自分のペースで食べられないので嫌です。とりわけについてもう少し踏み込んだ質問なのですが、お酒のお酌と唐揚げのレモン問題はどうでしょうか。自分はいずれも苦手です。お酒は自分は弱いので飲む量を気にしてます、気にしてますし、そもそもビールはあまり好きではないです。唐揚げのレモンに関しては食べ合わせがいいのかもしですが、酸っぱくなって別物になってしまっているので、かけたいのなら自分の小皿にでもやってくれと思ってしまいます。ただ周りの雰囲気もあるし嫌ではありますが、無理というほどでもないので結果受け入れています。沢さんはいかがでしょうか、ということなんだけども、はい、そうだな、ただお酒はなんか別に断れないですかね。こう、
そう
ですね、お酌、
大丈夫です、
あ、大丈夫ですって言って、はい、いやいやいやってこうついてくるのはちょっと、それはもうその人とは飲みに行きたくないよね。
そうですね。
お酒は今だけそんなパワハラ的なことはないと思いたいけどね。
そうですね、あんまり、
うん、なんかさ、
はい、
俺は立場上、
はい、
継がれることが多いじゃない、はい、うん、あの後輩も多いし、
はい、
仕事関係の人もなんとなく、まあ、ミュージシャンというかアーティストみたいな扱いでなんかそうなるじゃない、はい、で俺もあんまり好きではない、その飲み物は好き、あのお酒は好きだけど、はい、あの自分のペースじゃないからすげえ酔っ払っちゃうんだよね、
は
い、うん、すげえ飲んじゃうから、はい、めんどくせえから、あ、違う、そもそも冒頭でって今変なこと言ったな、その飲み、なんていうの、まず最初の時に、はい、あ、例えばさ、タッキーと、
はい、
2人で飯を食いに行ったとして、はい、まあ、よくあるシチュエーション、はい、でそこで俺だけが酒を頼む、ビールを頼む、
はいはい、
うん、っていう時にこうタッキーとかついでくれようと多分してたと思うね、はい、今はしてないと思うんだけど、はい、で、まあ、それもあの俺いらねえの、
あ、
そのいや告げますよ自分でっていうか、あの別にあのいや2人とも飲むんだったら、はい、なんとなく まあ、俺が継ぐ方がなんか不自然になるから、はい、じゃあタッキー継いでもらおうかなってなるけど、はい、俺だけ飲むんだったらやっぱ自分で継いでいいけど、うん、そこもほらいやいやそこはみたいな人いるじゃない、はい、レコード会社のさ、あのプロモーターとかさ、いやいやそこはいやいやみたいな、うるせえこらぶん殴るとこだろなんだこのやろみたいな言いつってんだろって、
そうですね、う
ん、そうそうそうそうね、あのなんだろうね、あの日本人のあの変な習慣ね、
そうですね、
うん、だね、まあレモンはそうだね、あのレモンを勝手にかける、はい、その女性が私が気が利いてるでしょ、はいはい、アピールっていうのはあれだけれども、レモンかかってんのが嫌だっていう人は、まあ、多数決には結構少数派だと思うのね、うんうん、まあ、だからちょっとこうなっちゃってると思うんだけど、はい、もちろん本当はあの各々でやった方がいいに決まってはいるんだけどね、うんうん、確かにね、うん、あのただまあ慰めの言葉として、はい、まあ、ビールあまり好きではないけど、まあ、継がれてちょっと飲んじゃったりしてるわけじゃない、はい、で俺結構ね何でもかんでもレモンかけたい派なのね、はい、かけてる派なのね、はい、でそれはあの肝臓にいいからなんです、肝臓にいいから、あのもうあとレモンが好きだから、はい、俺納豆にもレモンかけて食ってたんだけど、はい、ツアー中にさ、新井ちゃんがさ、はい、なんかスナット、
はいはい、
上村直
美、上村直美さんじゃないですよ、違う、三浦雄一郎さん、
三浦雄一郎さんか、はい、うん、上村直美さんは得意なくなってる、ね、三浦雄一郎さんも愛用しているみたいなことをすごく俺に押してきたけど、だって三浦
雄一郎だもん、
雄一郎もスナットを食べてるからいいんですよ絶対みたいなこと言って、なんか本買ってたじゃん、よくあるね、あの携帯でちゃちゃっと調べると思ったけど、なんか本買ってたじゃねえか、うん、でも実際あれから俺、はい、レモンをやめて、はい、あのリンゴ酢をちょっと買ってたので、はい、リンゴ酢を結構多めにかけて、はい、まあ俺納豆好きだし、はい、まあ、食べ過ぎて俺目から血出たことあるけどあの大豆をね、はい、うん、だけどまあ今適量にして、はい、スナットだから納豆と酢はどっちも肝臓にいいので、
あ、
そういうのでなんかもう俺はもう食事を楽しむというとこに、もう年齢的にこう健康に気づかんのがもう来ちゃってるね
来ちゃってますね、
そうなんだよね、
でもなんか沢尾さん、うん、打ち上げとかでも、うん、唐揚げとか出てきて、うんうん、でも絶対かけていいって聞きますよね、
あ、聞いてるか、
はい、だから勝手にかけたりはしないなっていう、
あ、モテる女だな
終わりました、
ね、終わった、
はい、
お、じゃあやってもらいましょう、お、なかなか長かったじゃないか、
そうですよね、
うん、
そうなんです、
何久しぶりに自分でハードル上げたのか
いや、うん、ちょっとどんな感じで作ってたかも忘れてしまいました、ね、
じゃあその メールをちょっともう一回見して、
はい、
もうヘビーリスナーでもあるカリンからのメール、
はい、
食べ物を取り分け問題、はいはい、そして塩で食べるのが一番おいしいと主張する人間は嫌いという、
うん、
じゃあお前は塩だけ舐めてろと思ってるっていう、このね、悪魔のような気持ちが芽生えてるさすがこの番組のヘビーリスナー、いいですね、悪魔のような気持ちが芽生えてる、あ、そっか、マイク大丈夫か、大丈夫だね、雰囲気で、今マイクは専用立ってないけど大丈夫だね、
はい、
はい、じゃあなんかタイトルあるんですか、
あ、タイトルか、うん、まあでも、うん、じゃあ天つゆ、
天つゆ、
天つゆ出せっていうこと、
天つゆ出せっていう曲
そうです、
おー、じゃあ300回記念久しぶりに宮本オンザプラネット、はい、天つゆ出せよ、出せ、お願いします、
はい、お願いします、塩で食べてと言われましても、
来たね、
私はそういう押し付け嫌いなのセンスいいと思ってますか、俺って分かってるって思ってますか、堂々と私は天つゆを出せと言わせてもらいます美味しけりゃなんでもいいじゃん、美味しけりゃなんでもいいじゃん、
いい曲なってんじゃ
ねえか、じゃあお前は塩だけ舐めてろ、 じゃあお前は塩だけ舐めてろ、好きなように食わせろ。300回だめでたいな。全然関係ない。
おお、いいね。さすが。さすがだよ。
ありがとうございました。
宮本はやっぱりフルスペルブじゃなくてこっちが向いてるな。お前は、うん、本当にこっち向いてるよ。
いやいや楽しかったです ね、 ね、久々に、はい、
お前何さらっといい曲作ってるの。
よかったよかった、はい、
これ面白いけど、はい、あれだな、うんうん、カリンの元ネタがまず面白いから。
そうですね、面白いですよ。
、よしよかった、300回がすごく締まりました、は
い、
これで
よかったです、うん、ありがとうございます、はい、
なんかね今日思いのほかお前から本気で取り組んで時間がかかってたのが、うんうん、
はい、
すでにこれあの今尺がすげえ長いのに、
は
い、
そうです、ね、
で今、はい、今回だから曲なしで、はい、今曲流れたから、
あ、そういうことか、
ああ、曲なしで違う違う違うよ。曲なしでって意味わかんない。天つゆだぜよはが、はい、今週は音楽として、はい、
そうですね、
はい、このまま、まあ、はい、あの最後のエンディング曲はなく終わりましょう、うんうん、
はい、
じゃあまた来週からも皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
山中沢夫と
シュリスペルフ宮本でした。
あらいちえでしたって言わないんだ。